はい、皆さんおはようございます。ろうそくも2本になりまして、アドベントも2週目を迎えることになりました。今日はウェルカム礼拝でもありますね。皆さんを歓迎したいと思います。2週目に入りまして、ウェルカム礼拝でもありますので、特にこのクリスマスということの一体何なのか、先週も同じだったですけどね、もう一回それを改めて心に留めたいと思います。また同時にそれにどうやって応答していくのかということもご一緒に考えていきたいと思います。で、今日は、特にですね、旧約聖書のイザヤ書の55章というところになっています。今年はですね、日ごとの糧、新しい年度のやつも来てますけれども、そこから聖書箇所そのまま使っていますので、ちょっと意外なところだなと思って今日の箇所のところを見ています。ちなみに今日はですね、渡久先生がいませんけれども、日立教会の方で説教をね頼まれて行ってますが、向こうも同じ日ごとの糧だっていうんですね。で、非常に苦労して準備をされているようで、私もですね、だいぶ苦労して準備をしたので、大変だよねここねということを話をしました。で、なんでかと言いますと、ちょっと何て言うんですかね、メシア予言、救い主の予言なんですけれども、ちょっと普通のと違うんですよね。イエス様のことを言葉っていう表現で語っている、そういう一風変わったところなんです。そこに一緒に注目しながら見ていきたいと思います。で、まず前提として、このイザヤ書は予言書というふうに呼ばれています。で、予言書っていうとですね、一般的には予言っていうと、あらかじめ語るっていう予告するのようね、イメージします。ですから、予言書っていうのか、なんかこれからね起こるような、なんとかかんとかの大予言みたいな、そういう感じのねものなのかなってイメージしがちなんですけれども、そうではないですね。聖書でいう予言書っていうのは、預かる言葉の書って書いて予言書というふうに言うわけです。文字通り、当時の、預言者、神様から言葉を預かる人たちが神様からメッセージを受け取ってみんなに伝える、神様からメッセージを預かってみんなに伝えるって、それが予言書というやつであるわけです。ですから、このイザヤさんを通して神様がみんなに告げたかったこと、そして今も私たちに告げたいこと、それを語っているのがこのイザヤ書、予言書であるということです。で、予言書はいろんなことが語られています。その多くは、神様に立ち返りなさいということが第一に多いですね。いつの間にか私から離れていってしまってるんじゃないかって、このままでは滅びてしまうんだよって、そういう警告もたくさんあります。と同時に、あなたたちは滅びてしまうかもしれないけれども、やがて救い主が来るという、希望に満ちた予言もたくさんあるんですね。で、今日のこの55章のところもその一つであるわけです。で、特にさっきも言いましたけれども、救い主が言葉として出てくる、言葉が使わされてくる、そういう表現が出てくるところです。さあ、ではですね、その中で中心となる聖句を一緒に読んでスタートしていきたいと思います。今日は特に55章の10節11節を中心として見ていきたいと思います。開いている方で結構ですので、イザヤ書55章10節11節を読んで御言葉の時をスタートしていきましょう。よろしいですか、いきます。10、11、せーの。雨も雪もひとたび天から降れば、虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。はい、こう書いてあります。とても不思議ですけれども、この箇所ではイエス様を私の口から出る私の言葉という表現で語っているんですね。私って言っているのは神様ですよね。神様の口から出る神様の御言葉を、虚しくは戻っていかない、天に戻っていかない。これは実はイエス様のことを表しているわけです。なんで言葉なんでしょうか。このヒントというか、一つの答えが新約聖書のヨハネの福音書の最初に出てくるんですね。ちょっとここなんか挟んでおいていただいて、すぐ戻ってきますので挟んでおいていただいて、一緒に新約聖書のヨハネの一章を 開いてみましょう。ページで言いますと、聖書後ろの方にある新約聖書の163ページ、新教大学の皆さんの手元の聖書ですと163ページになります。ヨハネによる福音書の一章の一節をご一緒に読んでみたいと思いますね。よろしいですか。ではいきます。一章一節、せーの。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。はい、このように書いてあります。で、ここにはちょっと不思議な表現が出てきますね。言葉です。で、なんで不思議かというと、葉っぱがついてないですよね。葉っぱがないやつ、これは普通であれ、あれば言葉って、葉っぱつけて言葉って書くわけですけれども、ここではそれついてなくて、言っていう字、一文字で言葉っていうふうに書いてます。これはですね、もともとのギリシャ語ではロゴスという言葉が使われているんですね。それを、意味合いをね、生かすためにこういうふうな感じで訳しているんだと思います。で、この言葉っていうのが、要はイエス様のことなんですよ。初めにイエス様がおられた。イエス様は神様と共におられた。イエス様は神様であった。ということで、このヨハネの福音書は始まるんです。どうしてそうなるかって言いますと、今言いましたこのロゴスという言葉はですね、言葉という言葉はちょっとややこしいですね。このロゴスという言葉という意味の言葉は、哲学用語で使われていた言葉なんですね。で、どういう役割かって言いますと、神様的なものと人間をつなぐ仲介者のような役割として使われている言葉であるわけです。絶対者と人間との媒介っていうんですけどね、それがこのロゴス、言葉なんです。つまりこのヨハネの福音書を読んでた時に、少しでも哲学の素養がある人が読んだとすると、ああなるほど、そういうことかとピンときたわけですね。福音書はそれぞれ特にこういう人に読んでほしいっていうターゲットが少しずつ違いますけれども、ヨハネの福音書の場合は多少はそういうところがあったのかもしれません。要はですね、このイエス様言葉だってみんなすぐピンとくるわけです。なぜならイエス様は私たちと神様との関係を回復するために来てくださった方だからですね。私たちと神様との橋渡しになってくださった方だからです。だから初めに言葉があった、ああイエス様のことなんだって、そういうふうに思ったわけですね。イエス様は私たちの罪を許して神様との関係を回復するために来てくださった方ですね。で、しかもその方は神であった、このようにしてヨハネの福音書は語っているわけです。で、ちょっとついでに今開いているそのヨハネの一章の2節3節も読んでみたいと思います。いいですか。開いている方はそのまま読んでみてください。2、3を読んでみます。せーの。この言葉は初めに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。はい、こう書いてあります。しかもそのイエス様は創造主の主だったっていうことも言ってるわけですよ。世界を作った神様が人となられたっていうことをここでは語ってるわけですね。で、ちょっとここでは欠けてるんです。面白いんですよ。つまり神様はですね、どうやって世界を作りましたか。なんかどっかから粘土持ってきてコネコネコネコネコネって言ってやったわけじゃないですよね。皆さんご存知の通りです。創世記を見てみますと、神様はこうやって作るんですよ。光あれ、光ができた。そして今度は水があって、水は集まって乾いたところが現れよ。水の中には魚がね、水の生き物が現れよ。土には草木が生えよ。ちょっと順番めちゃくちゃになってますけれども、神様はね、ちゃんと順番通りに作っていくわけですよ。言葉で作ったんです。別になんか手でね、何やかんややったわけじゃなくて、神様が思って言葉で作ったんですよ。で、その言葉によって作った神様が人となって来られた。これがイエス様ですよって、そういうことをこの短い、非常に何ですかね、知的な表現でヨハネの福音書は語っているんですね。さあ、もう一度思い起こしたいと思います。私たちはこのクリスマスを迎えようとしてますけれども、クリスマスは何の日ですか。それはイエス様の誕生日です。保育園の子どもたちも練習するからですけど、みんな答えられます。でもイエス様がただ生まれたんじゃなくて、それはですね、 私たちを作った、また私たちの知っているこの全部を作った神様が私たちを愛して愛して人になってくださった日、それがクリスマスなんだということ、このことをぜひもう一度覚えたいと思います。先週もね、同じことをお話ししましたけれども、それは本当に本当にすごいことなんですよね。どうしてそんなにまでっていうぐらいすごいことですよ。皆さんも自分で作った小さなものに自分がなりたいとはなかなか思わない。しかもその作ったものがものすごく自分に反抗的だったらなおさらなりたいと思わない。神様に対して私たちはそんなに可愛いですかね。神様に対してみんな可愛い態度でしょうか、愛される態度でしょうか。そうでもなかったりしても、でも私たちと同じになってくれる、それが神様なんだということですね。このことをぜひもう一度覚えて、クリスマスの恵みに感謝をしたいと思います。さあ、そしてもう一回戻りますけれども、イザヤ書55章の11節をもう一度読みたいと思います。ただ生まれただけじゃないということを続けてお話したいと思います。イザヤ書55章に戻って11節をご一緒にもう一回読んでみましょう。いきます、せーの。そのように私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。はい、読めば読むほど、そしてイエス・キリストの生涯を思えば思うほど、とうなるような内容なんですね。人となられた主はイエス様は、神様の望むことを成し遂げて使命を必ず果たす、それまでは帰ってこない、そういうふうに書いてあるんですね。クリスマスに誕生したこのイエス様はただ生まれただけじゃない。まあみんなとね、同じところに来るよって言って来たよ、バイバイって帰ってったわけじゃないんですよね。ちゃんと目的があってきた、使命があってきた、それを果たすまでは帰らない、そういうつもりで人となられた、そういうことが書いてあるわけです。ではイエス様の使命とは何でしょうか。神様が望んでおられることとは何でしょうか。神様は一体何を望んでいたんでしょうか。それは第一に驚くべきことですが、皆さん知っているかもしれません、十字架で私たちの身代わりになるためでした。使命とは、神様が望んだこととは、自ら私たちの罪の身代わりになることだった。このことをぜひ覚えたいと思うんですね。そのことをもう少し深く思い巡らすために、今開いてますこの55章の6節7節をご一緒に読んでみましょう。55章のイザヤ書55章の6、7を一緒に読んでみたいと思います。いいですか、いきます、せーの。主を尋ね求めよ、見出しうる時に、呼び求めよ、近くにいますうちに。神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。主に立ち返るならば、主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば、豊かに許してくださる。はい、神様が望んでいることは何かというと、私たちが神様のもとに帰ってくることだって言ってるんですよ。そして許されることだ、しかも豊かに許されることだって、そういうふうに言ってるんですね。そのためにイエス様は来た。私はあなたを迎える、私はあなたを許す、私はあなたが神様のもとに帰れるようにする、そのためにイエス様は戻ってこられた、そういうことを語っているわけですね。で、この神様のもとに立ち返るならば、神様は豊かに許してくださる、この言葉を私を見ますとですね、放蕩息子の例えをどうしても連想するんですね。皆さん、放蕩息子の例えをご存知でしょうか。知っている方も多いでしょう。あるところにお父さんがいた、子供が2人いた、息子が2人いた。そして弟の方がある日言い出した、ね、お父さん、財産譲って生前分与してくれって言うんですよね。で、お父さんは心配だけどそうしてあげた。すると弟くんは全部金に変えて外国に遊びに行っちゃったんです。文字通り遊びに行っちゃった。もう行ったところで遊んで遊んで遊んで遊んで遊びまくった挙句お金がなくなった。するとちょうどそのタイミングで飢饉になった。食べるものがない。困るわけですよね。そして働くしかねえなってそう思って働くけれども飢饉ですからもう大変な状況ですよ。 やっと見つけた仕事は豚の世話だった。皆さん、豚には意味があるんです。私たちは豚って聞くととんかつとか言って美味しそうだなって思い出しますけれども、そうじゃないです。ユダヤ人にとっては豚はですね、汚れた生き物なんですよ。ですからできたらもう近づきたくもないし見たくもないって、そういう動物なんです。ところがその世話をしろって言われる、まあ、だから彼は食うに困ってますからするわけですよね。挙句の果てにその豚が食べてる餌がもう食べれるんじゃないかって思えるようになってきちゃった。もうそこまで彼は追い詰められるわけですね。とその瞬間に彼はふっと我に返った。ああ何やってんだ俺はって思うんですよね。どうして父さんのところが出てきちゃったんだろうかって、今からでも帰ろうかなって、せめて食うには困らないし、あそこでは使用人たちだってお腹いっぱい食べてたんだから、きっと帰ったらなんとかうちの片隅ぐらいなら置いてくれるだろうって、まあさすがにね、息子だよ帰ってきたよって恥ずかしくて言えないし申し訳なくて言えないけど、まあ、せめて父さんの前でね土下座して謝ってなんとか見つかりにしてくださいって言ったらなんとか許してもらえるんじゃないかなって、そう思って帰るわけですよね。じゃあお父さんどうしてたかってずっと心配してたわけですね。だからあの地平線の彼方に息子が姿を現した途端に走って駆けてきた。そして抱き止めてよく帰ってきた息子よって、そういうわけですよね。息子は驚くわけですよね。でも用意してきた言葉を言おうとするわけです。父さんごめんなさい、召使いにしてくださいって。でも言う暇も与えられずに、さあ服持ってこいって、履物持ってこい、そして指輪を持ってこい、そう言って彼のために全部新しいものを用意してくれる。指輪はですね、財産の相続の印ですよ。ですから全部食い潰して帰ってきたんですけど、もう一回与えてやるって、そういうふうに言うわけですよね。しかもさあ、動物をふふってパーティー始めよう、みんな呼んでこいって、お祝いだって、まあ、これが神様がなさったわけですね。まあ、例え話ですから、このお父さんは神様のこと、そして息子ちゃんは私たちのことであるわけです。主に立ち返るならば主は憐れんでくださる、豊かに許してくださるって、これが約束ですね。イエス様はそのために来たって、あなたが戻りやすいように私が伏して願う、どうぞ父のもとに立ち返ってくださいって、普通逆なんですけどね、私たちが伏してお願いするんですけれども、イエス様が伏して来た、人となって赤ちゃんとなってきて、そして十字架でなぜかこの方が謝った、まあ、これがイエス様の使命であったわけですね。しかも豊かに許してくださるって語っていますよ。まさにその通りですね。豊かに許すんです。さっき息子の話をしましたけれども、息子は豊かに許されるんです。普通に許すんだったら、まああれですよ、お父さんは息子を見てこのバカ野郎がクッと入れって、まあ、そんな感じですよね。日本男児のお父さんみたいな感じで、そんな感じだと思いますけど、そうじゃないんですよね。お父さんはよく帰ってきたって、よく帰ってきたって、もう服、ああもうボロボロでかわいそうにって、服持ってこい、上着持ってこい、靴持ってこい、指輪持ってこい、さあ動物をほぐって、ほらほらパーティーの準備だって、すごいでしょ。マイナスからゼロじゃないんですよ。もう一回やり直そうじゃなくて、マイナスから溢れるほど豊かに、プラスに許して与えて、さあ家に入りなさいって、これが主だって言うんですよね。そのためにイエス様が私たちのためにそのマイナスをごそっと持っていった、これがイエス様なんだということをもう一度覚えたいと思います。生まれたらその生涯がある、その終わりがある、初めから終わりまで私たちのために費やしてくださってイエス様がおられる、まあ、このことをぜひ覚えたいと思います。イエス様がね、天に帰っていったらそれは大歓待されるでしょう。それを私たちが受ける、その権利をもらっている、まあ、本当に驚くべき許しと豊かさである、まあ、これをぜひ覚えたいと思います。もう一つ、今開いている3節も読みたいと思います。その豊かさのもう一つのことをもう一度お話したいと思います。よろしいですか。3節、せーの。耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい。聞き従って魂に命を得よ。私はあなたたちと常しえの契約を結ぶ。ダビデに約束した真実の慈しみのゆえに。もう一つの使命は復活して命を与えることです。イエス様は私たちに命を与えるために来たっていうんですね。まさに今話してきたことそのものですけれども、神様は私たちが命を得ることを望んでおられる。放蕩息子なのに許すことを、そして命を得ることを望んでいる、まあ、ぜひこのことを覚えましょう。まあ、クリスマスは、先週も同じことを言いましたけれども、 誕生に、ね、目を留めます、まあ、確かにそれがクリスマスの意味ですから、イエス様はお生まれになった、それでいいんですけれども、でも生まれたってことはね、その生涯がある、その生涯を通して私たちのために生きて死なれて許して命を与えてくださった、まあ、これをひっくるめてこのクリスマスの恵みとして私たちは受け取りたいと思います。さあ最後にそのことについて私たちは応答をしていきたいと思うんですね。どういうふうに答えていったらいいでしょうか。神様はこのイザヤ書55章を通して4つのことを呼びかけています。今年度は主の呼びかけに応えるということをテーマですけれども、どういうことを私たちに呼びかけているかな、そのことを4つ見ていって、その一つ一つに私たちも答えていきたいと思います。第1節を読んでみましょう。ですか、一節を読んでみたいと思います。せーの。渇きを覚えている者は皆水のところに来るがよい。銀を持たない者も来るがよい。穀物を求めて食べよ。来て銀を払うことなく穀物を求め、値を払うことなくブドウ酒と乳を得よ。はい、第一の音は私のもとに来なさいということに応えることです。行くことですね。主のもとに行きなさい、主のもとにその前に進み出なさい、それがイエス様が私たちに語りかけている第一のことであるわけです。渇きを覚えている者は皆水のところに来るがよい。銀を持たない者も来るがよい。穀物を求めて食べよ、来なさい。与えなしで与えるから、イエス様は確かにそう言ってますね。疲れた者、重荷を負っている者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。この間お話に出てきたサマリアの女の時もそうですね。私の命の泉、そこから飲むものは決して乾くことがない、誰でも来なさい。イエス様はそれを何かしたらあげるって言ったでしょうか。違うんですよね。来なさいってただ言ってるんです。来たら誰でもそれを受けることができる、だから私の前に来なさい。これが私たちへの第一の呼びかけですね。ですから私たちはそれに応答したいと思います。神様の前に、イエス様の前に進み出たいと思います。具体的にはどうしたらいいでしょうか。まあ、皆さんがね、ここでやっていることがまず一つですよね。私たちは礼拝に進み出る、それは第一のことですし、またこの日曜日じゃなかったとしても神様の前に進み出る祈る時間、デボーションの時間、また聖書を開く時間、その一つ一つが神様の前に進み出ることですよね。私たちは日常生活を過ごしていると、なんか本当に忙しかったり、いろんなことに気が取られてしまったりとか、体調が思わしくなかったり、いろんなことで、なんていうんですかね、その時間をね、取るのが難しかったりすることってのありますね。でも心のどこかでね、知ってるんですよね。本当はそっちの方が豊かだって。でもなんかちょっとこういろんなことに忙殺されてしまうっていうことがあります。でももう一回今日この私のもとに来なさいっていう神様の言葉にもう一度応答したいと思います。私たちは神様のもとに行くんだって、そうすると神様に出会えるんだ、そのことをもう一度覚えたいと思います。さあ第2に、今度は6節を読んでみましょう。さっきも読みましたが、6節をご一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか。いきます。せーの。主を尋ね求めよ、見出しうる時に、呼び求めよ、近くにいますうちに。はい、第二の主の呼びかけは求めなさい、求めなさいという言葉ですね。これもイエス様は語っています。求めなさい、そうすれば与えられる。叩きなさい、そうすれば開かれます。探しなさい、見つかりますって、そういうふうに言っています。どうぞ求めなさい、求めなさい、与えられるの終わりに、イエス様はその人は聖霊が与えられるって書いてあります。イエス様ご自身が与えられるということですね。私たちは求めるならば主が来てくださる、まあ、主の前に来なさいって今最初言いましたけどね、主も来てくださる、まあ、大きな喜びだと思いますね。主を求めましょう、主は来てくださる、そしてあなたを満たしてくださる。私たちのうちには欠けがある、もちろん欠点とかね、いろんなものもありますけれども、それ以上にどこか欠けているところがある。その形は神様に似ている、ある人が言いました。確かにそうですね。私たちはイエス様が来てくださって、私たちを満たしてくださるときに本当に満たされる、ぜひこのことを私たちは求めていきたいと思います。 第3に今度は3節を読みましょう。よろしいですか。3節を読みたいと思います。いきます。せーの。耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい。聞き従って魂に命を得よ。私はあなたたちと常しえの契約を結ぶ。ダビデに約束した真実の慈しみのゆえに。はい、こう書いてあります。第3の神様の呼びかけは、私たちへの呼びかけは、主に聞きなさい、聞きなさい、耳を傾けなさいということですね。イエス様も言いました。耳のあるものは聞きなさい、聞く耳のあるものは聞きなさい。私たちは確かに聞く耳持っているでしょうかということですね。なんとなくね、こうふわーって聞こえてくるということじゃないですよね。本当に耳を澄まして、聞く耳があるでしょうか、聞きなさい、そう言っているわけですね。どうしたら聞くことができるでしょうか。これは、一番のシンプルな答えはこの聖書の御言葉ですよね。こんなにも豊かに大きな声で、私がじゃないんですけど、聖書を通して神様が私たちに語りかけておられるわけですね。他のイザヤ書の詩編だったかな、その声は全地に響き渡るって、そういうふうに書いてありますね。この御言葉は力強い、私たちに語りかける力がある、本当に私たちに語っている、そういう神様の言葉ですね。ですから耳を澄ませたいと思います。ぜひこの日曜のね、御言葉に耳を傾けると同時に、普段も少しずつ聖書を開いていくといいですね。そして御言葉に耳を傾けるときに、主は近くにいて語ってくださる、そのことを受け取っていきたいと思います。そして最後です。4節をご一緒に読んで終わりたいと思います。4節よろしいですか。いきます。せーの。見よ、かつて私は彼を立てて諸国民への証人とし、諸国民の指導者、統治者とした、はい、ここではダビデのことを言ってますが、イエス様もダビデの末裔にあたるわけですが、第4の私たちへの呼びかけは、見よ、見なさいということですね。この見なさいというのは、他でもないイエス様を見なさいということですね。イエス様に目を注ぎなさいということです。見なさいっていう時に漠然とではないですよね。何が見えるっていうんじゃなくて、この方を見なさいとここでは語っているわけですよ。この方を、イエス様を見なさい、そういうふうに言っています。聖書は、たくさん良いことが書いてありますね。また励まされる言葉も書いてあるし、ちょっと怖いことも書いてありますけれども、厳しい言葉もある。でもですね、それはただ知恵として受けるんではない、一時励まされるから受けるんでもない、あるいは自分を戒めるために受けるんでもない、その究極の目的は何ですか。それは主に出会うため、イエス様に出会うためだということです。私たちがこの信仰の目を開いてイエス様を見るということが何より大事なんですよね。ぜひそのことを最後覚えたいと思います。私たちは何を求めて神様の前に進み出ますか。耳を傾けますか。目を上げますか。それは他の何かではなくて、イエス様が私たちに与えられているからだ。そのことをもう一度覚えましょう。私たちは確かにイエス様を見ることができます。それはビジュアル的なことを意味しているわけじゃないわけですよ。幽霊みたいにね、なんかふわーって、あ、なんか見えてきた見えてきたとかっていう、そういうことではないですよね。もっと信仰的霊的な話です。でも確かに私たちはイエス様を見ることができる。本当に信じて、あ、神様語ってくださいって聖書を開いているとき、そのとき私たちはイエス様をふっと見ることがある。私たちが本当にここに主はおられるって信じて祈るとき、確かにそこにおられるイエス様にふっと気づくことがある。私たちが礼拝に集って神様を見上げて賛美しているときに、ある時にふっと、ああ、イエス様がおられると気づく時がある。確かに私たちはイエス様を見ることがあるんですよね。私も自分が悔い改めた時に、そのことを一番、今までの経験の中で一番感じたのはそれだったですね。十字架のイエス様がここにおられるっていうふうに感じました。ぜひ皆さんもこれを経験したいと思います。クリスマスは一つのきっかけになりますね。 イエス様に出会うきっかけになると思います。私たちももう一度イエス様に出会うということをしていきたいと思いますし、またこの機会に多くの人がイエス様に出会うことができるようにということをお願い求めていきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時間を持って御言葉の時を閉じたいと思います。